泊ポッドキャスト。
それでは改めまして、本日は印刷博物館の常設展オンライン解説にご参加いただきありがとうございます。で、今回は第2回目ということで、印刷工房のオーブン書体アーカイブという展示の解説をさせていただきます。担当の印刷工房インストラクター早川と申します。どうぞよろしくお願いいたします。で、まずはですね、この展示タイトル印刷工房のオーブン書体アーカイブなんですが、そもそも印刷工房に行ったことがないよという方もいらっしゃると思うので、そういう方に向けて工房のことを少しだけご紹介したいと思います。で、今私が話している場所、印刷博物館なんですが、凸版小石川本社ビルっていう大きな建物の足元、低い方の棟にございまして、で、印刷にまつわるさまざまな資料を展示している博物館になります。で、展示室の中は印刷の世界史、印刷の日本史という世界と日本の印刷文化を時系列で紹介している展示と、印刷媒技術という印刷技術に焦点を当てた展示で構成されています。そして最後のパートに実践の場として印刷工房が設けられています。で、今回ご紹介する印刷工房のオーブン書体アーカイブは、その工房の前にあります。で、印刷工房の中ではですね、特に活版印刷をテーマにその技術の保存と伝承を行っています。で、今から50年ほど前まで行われていた活版印刷なんですが、15世紀半ばに技術が確立されて以来、500年以上にわたって文字印刷の王道でした。で、私たち印刷工房のインストラクターは活版印刷の機械や道具を動体保存という形で活用して、で、皆様にもワークショップなどをしていただきながら、活版印刷を社会に広く伝えていくという活動をしております。で、活版印刷は簡単に言うと活字を使った印刷ということなんですが、活字っていうのは主に鉛合金を使った文字のハンコのようなものですね。で、こういう活字を組み合わせて大きな版を作って、で、表面にインキをつけて紙にプレスをすると、で、このように文章が印刷できるという仕組みになっています。で、ちなみに今スライドで表示している作品にはですね、お手本にしている資料があるんですが、この資料お分かりになる方いらっしゃるでしょうか。実はこちらはですね、グーテンベルクの四十二行聖書の一節を組んだもので、活字はグーテンベルクによる金属活字のレプリカを使用しています。で、グーテンベルク、世界史でも登場するかと思いますが、ルネサンスの三大発明の一つ、活版印刷術を発明したと言われている人物ですね。で、グーテンベルクによる活字の中から、ちょっと大文字の R の文字を見てみますと、幅広のこういった線、それからペンを斜めに構えて書いたようなストロークっていう特徴がありまして、まあ、パッと見たときに黒々としていて、まあ、角張ったような印象を受ける文字です。で、このような書体をですね、私たちは、ブラックレターというふうに呼んでいます。で、書体にはこんな感じで、いろいろなカテゴリーがありまして、先ほどのブラックレターの他に、ローマン、サンセリフ、インデペンデントイタリック、これはインデペンデント、つまり独立したイタリックっていう意味でして、現在はローマンに、付随するイタリックっていうのが多いんですが、この中にはイタリックだけで独立した書体っていうのもありますので、そのための分類になっております。で、それから、スラブセリフ、スクリプト、オーナメンタルというカテゴリーもあります。で、ちなみにですね、この分類なんですが、今回ちょっと詳しくお話ししていく時間がないので割愛してしまうんですが、ローマンとかサンセリフはそれぞれですね、さらに細かく分類したり、オーナメンタルなんかも細かく、8つぐらいのグループに分けることができるようになっていて、細かく見ていくと合計25種類のスタイルに分けることも できたりするんですが、ちょっと今回は7つの大きな分類ということでご紹介させていただきます。でこの分類、現在印刷工房で使用しているものなんですが、例えば世の中にはローマン体にあたるものをセリフ体って呼んだりとか、あとそもそもこういった7つの分類にはしないよっていう場合もあったりします。でこのようにですね、印刷工房にはさまざまなスタイルの活字が、数でいうと大体600書体ぐらい所蔵されてまして、で今回ですね、印刷工房のスタッフの方でそのデータベース化にも取り組んで、きました。でデータベース化にあたっては実際に活字一つ一つの清摺り、実際に印記をつけて摺るということをして、でそれをスキャニングして画像データっていうのを収集してきました。でまたですね、日本庁だったりとか各種の研究所からその書体のリリース年とか作った人の情報を調査して画像データと紐付けるということで、データベース化を行っております。でこれらのデータをもとに、オープン書体の世界を皆様にもご覧いただけるようにまとめたものが、今回ご紹介する展示ということになります。でこの、展示ですね、オープン書体アーカイブなんですが、このように横幅が6メートル59センチ、でパネルの高さの部分でいうと2メートル39センチあるようなとても大きな年表のグラフィック とその手前に2つの展示ケース、こちらとこちらで、それに加えて解説用のタブレット端末、こちらがございます。まずこちらの展示ケースには実際の活字が入ってまして、それぞれですね、工房で実際に印刷した清摺りも並べて展示されています。でお隣のケースでは、手書き時代の筆写符と呼ばれるものですね、だいたい13世紀から15世紀頃フランスで作られたと言われている資料ですとか、あとは、イタリアの初期印刷本ということで、ニコラ・ジャンソンによる1470年代の印刷物も展示しております。でちなみに冒頭でご紹介していたグーテンベルク活字のレプリカも合わせて展示しております。でタブレット端末の方ではですね、デジタル年表だったりキーワードで検索することができるようになっているので、そこから書体の情報を検索したり、あとは、書体を見る上で必要な知識を学習できるコンテンツなんかも準備しています。はい、でそして、最後に大きな年表のグラフィックですね。これですね、眺めてるだけでもいろんな見方ができてとても面白いので、今回はこちらのグラフィックを詳しくご紹介させていただこうと思います。でこの年表グラフィック、正面から見るとですね、パッと見たときはこう7色の、例えば竜みたいなこうギザギザした帯が横に並んでいて、かなり不思議な形をしているなという印象を持たれる方もいらっしゃるかもしれません。でまたですね、その帯の、ちょっとギザギザした帯の上に、アルファベットの R っていう文字がですね、バラバラと点在しているような感じになっています。でこれちょっと前半の部分を少し大きくして、見ていきますと、こんな感じで、横軸が書体のリリース年、発売された年。で、縦軸が書体のカテゴリーというふうになっています。でこれらの軸に従って、いろんな書体の画像が、サンプルとして配置されているというふうになっております。で書体の画像がですね、大文字の R、採用されている理由はですね、直線と円弧両方が含まれている形のアルファベットであるということで、形の特徴が見やすいんじゃないかなということで今回は採用しています。で縦軸の書体カテゴリーの色帯なんですが、で上からですね、サンセリフがピンク色、スラブセリフがオレンジというように、オーマメンタル、ブラックレッド、フリプト、インデペンデント、イタリック、ローマンというふうに並んでいます。でちなみに、書体画像が赤色のものがあるんですが、 これは印刷工房で所蔵していないんですが、歴史上重要で、後々の書体にも関連していくものなので、補助的に掲載をしております。で、この色帯のギザギザとした形状についてはですね、単純に同じ年に複数の書体がリリースされると、どんどん出っ張っていくということで、こんなふうにギザギザしているんですが、ここでちょっと歴史的な背景をこの表に重ねていってみたいと思います。で、まずスタート地点、これはグーテンベルクによって活版印刷が実用化された時期です。はじめブラックレターの活字が作られましたが、直後にローマン体も作られるようになっているのがわかるかと思います。で、時代が進んで18世紀後半頃からは、第一次産業革命が始まっています。で、この頃はローマン体の種類も増えて、オーナメンタル、つまり装飾的な書体というのも出てきていますね。で、第二次産業革命の頃にはですね、スラブセリフやサンセリフっていうジャンルも仲間入りしまして、書体のバリエーションがどっと増えているようです。で、少し空白になった部分、こちらは第一次世界大戦の、時期にあたります。で、その後ですね、戦後、暮らしが豊かになるにつれて、活字書体もどんどん花開いていきまして、第二次世界大戦でその数が大幅に減少はするものの、その後活字のリリースがどんどん続いていって、ちょっとこれ細かくて見づらいんですが、よく見ると今のデジタル書体でも引き継がれているような名書体と呼ばれる書体がたくさん生まれている時期でもあります。そして最後はですね、オフセット印刷の普及などもありまして、文字は活版印刷とは異なる部体へどんどん移っていくという流れ、こんな流れはですね、これはあくまでごく一部、印刷工房にある書体だけから見たものではありますが、ある種のサンプルから見えてきまして、なかなか面白い表になっているんじゃないかなと思っております。で、ちなみにデザイン史の潮流っていうのを重ねてみると、書体のバリエーションが出てくる時期にアーツ&クラフツ運動が始まっていたりしますね。で、これもどんどん深く見ていくと、これはこれで面白いんですが、今回はちょっとこれぐらいにしまして、今日はですね、この年表の中からいくつか活字書体をピックアップしてご紹介したいと思います。で、まずは有名どころからということで、こちら。1957年にリリースされたヘルヴィチカという書体です。で、デジタル書体としても幅広く世界中で使用されてますので、ご存知の方も多いかと思います。で、ヘルヴィチカには太さとか、字幅の違いなどで様々なバリエーションがあります。で、このバリエーションのことをファミリーというふうに言いますが、ヘルヴィチカは比較的ファミリーの多い書体ということになります。で、そのためですね、企業のブランドロゴなんかでこうやって使われたりしてるんですが、ファミリーのバリエーションが存分に活用されていますので、それぞれのブランドに合ったイメージを演出できているのかなというふうに思います。はい。では次は少しマイナーなものを選んでみまして、装飾的なオーナメンタルの中から、こちら、1928年にリリースされたブロードウェイという書体をご紹介します。このようにですね、太さが、強弱がとっても極端になっている、で、若干頭でかちになっている書体なんですが、デザインの様式から言うとアールデコ様式を感じさせるような書体になっています。で、これはですね、白の、細い装飾ラインがついたインラインバージョンっていうのもありますね。で、このブロードウェイという書体活用された事例を探してみたところ、1920年代のブロードウェイミュージカルについて書かれた本だったり、あとは、プレッツ・オーバー・ブロードウェイというミュージカルのチラシで発見することができました。 いずれもブロードウェイという書体の名前もそうなんですが、それだけではなくて、書体のリリース年だったりとか、作られたその場所ですね、アメリカなんですが、それがですね、表現している作品のモチーフとも一致しておりまして、きっと当時の空気がよく表現されているデザインなのではないかなというふうに感じます。はい。じゃあちょっと3つ目、もう最後になるんですが、工房が所蔵するオーナメント書体の中でも非常に古い書体、こちら、1849年前後、あるいはちょっとそれ以降にリリースしたと考えられている、フィギンズのタスカンという書体をご紹介します。で、こんな形で、線の始まりと終わりの部分がですね、魚の、尾ひれみたいに、少し装飾された書体になってまして、このような装飾書体はですね、フィギンズ社という、鋳造会社が作ったもの以外にもたくさんありまして、同じような特徴を持った書体のことを、タスカンというふうに呼んでいます。で、タスカン系統の書体が活用された例を探してみたんですが、こんなマークを見つけました。これはですね、私全然詳しくないんですが、アメリカのメジャーリーグのチーム、ボストン・レッドソックスの、マークだそうです。で、このヒレ状の装飾、思い切りタスカンの特徴が現れてますよね。で、ボストン・レッドソックスはメジャーリーグの最初期からあったチームだそうで、設立が1901年なんだそうです。で、この時期はタスカンをはじめ、こういうオーナメンタル書体っていうのが一気に増えた時代でもあります。で、歴史のあるチームとして設立した頃の思いをですね、デザインに取り入れたのかなという感じで、素晴らしいロゴマークだなと私は感じました。はい、ということで、本日は黄文書体アーカイブ展示の概要と、その中から、こちらとこちらとこちら、年表グラフィックの3つの書体、その使用事例をご紹介しました。で、このように書体っていうものはですね、私たちの身の回りにもいっぱい溢れてるんですが、で、ごく当たり前の存在ではあると思いますが、もともとは金属活字としてそれが生まれたっていう背景があります。もっと遡ると手書きだったりとか、石に彫ったりとか、さらに遡ることはできますが、書体っていう形のカテゴリーがされて、確立していくのは金属活字があったから。ということで、こういう背景を知ることで、文字をより豊かに見たり、あとは使ったりすることができるようになるのではないかなと私は思っています。で、この印刷工房のオーブン書体アーカイブ展示は同じようにですね、それぞれエピソードを持ったたくさんの書体がたくさん紹介されていますので、自由に眺めたり、詳しく検索したり、グループ分けしてみたりと、いろいろな切り口で見て楽しんでいただくことができますので、ぜひ印刷博物館開館しましたら、実際の展示もご覧いただけたらなと思っております。で、また今後もですね、このような形でお話しする機会があれば、ちょっと別の視点からもお話しさせていただこうと思っておりますので、お楽しみいただければと思います。で、ちょっとですね、宣伝も兼ねるんですが、こういった印刷工房の取り組みだったりとか、活字の情報、カジュアルな内容をですね、SNS で、Twitter と、Instagram でこんな感じで日々配信もしております。ローマ字で印刷工房っていうアカウント名だったと思うんですが、ちょっとこれで検索していただくと見つかると思うので、ぜひ楽しみにこちらもフォローいただけたらなと思います。
インパクポッドキャスト。